ここで令和6年12月9日現在の会派名と略称をお伝えします。杉並区議会自由民主党は自民、日本共産党杉並区議団は共産、立憲民主党杉並区議団は立憲、杉並区議会公明党は公明、無所属都民ファーストの会は無と、維新無所属議員団は委務、区議会生活者ネットワークは青年、令和を耕すはレコー、安心安全杉並の会は安心、参政党杉並は賛成、都政を革新する会は革新、杉並を選択いたし候は選、緑の党グリーンズジャパンは緑具、杉並ワクワク会議は杉は、共に生きる杉並は共生、無所属堀部は無、区政杉並クラブは杉区、ファーライトは FR。 この後会派名は略称でお伝えします。区政を問う一般質問。区政全般にわたり区長をはじめとする執行機関に対して行う質問を一般質問と言います。11月19日から21日、25日に18名が質問しました。その用紙をお知らせします。なお、区議会ホームページから質疑応答の全容を質問者別の動画でご覧になれます。この後質問を女性が、答弁を男性が担当します。杉並区及び荻窪の街づくりに15分都市のコンセプトを。質問者は松本光弘、医務。区立施設建設の際、機能を集約する観点で、容積率を最大限活用すべきです。その場合、杉並保健所はどの程度床面積が増えましたか？
およそ2800平方メートルです。なお、建築制限上、許容容積率のすべてを活用できない場合等もあります。
荻窪駅北口広場と隣接した地域の建て替え計画について、区が把握している情報は？低層階は商業用途の見込みですが、高層階の用途は？ロータリー等の環境改善等や、将来的に高架通路と接続可能な設計上の考慮等を求めるべきではありませんか？
共同建て替えの予定があります。上階は共同住宅の予定です。民間による事業ですが、駅前広場の歩行空間の環境改善や高架通路を設けた場合の考慮等も含め、町のビジョン等の共有等を通じ、荻窪駅周辺の利便性向上、賑わいと住環境が調和した町づくりが進められるよう、努めます。
杉並区及び荻窪の街づくりに15分都市のコンセプトを活用することについて見解は？
15分都市のコンセプトにも通ずる取り組みを進めてきました。一方、移動のしやすさには課題も残されており、各地域の実情に応じた課題解決に取り組みます。
災害時の TKB、トイレ、キッチン、ベッドの確保。質問者は中村康弘、公明。防災基本計画の福祉的な支援について区の受け止めは？
絶えず意識するべき重要な要素と認識しています。震災救援所に 簡易間仕切りセットを新たに配備し、携帯トイレの配備を拡充予定です。
震災救援所における段ボールベッドの調達、運搬、配備等はどのように計画しているのですか？
高齢者など要配慮者の優先使用を想定し、震災救援所、福祉救援所等に配備します。都内の事業会社との協定に基づき調達し、事業者の運搬が困難な場合は、区も協力して行っていきます。
区内オープンスペース等の公有地は、推計される災害廃棄物の仮置き場として、十分な面積ですか？
瓦礫処理で使用できる面積は、140カ所の区立公園のうち、およそ 51.6 万平方メートルを想定しており、必要面積は確保されると認識しています。地域偏在等の課題もあり、さらなる確保が重要です。
災害時の補正予算の内容を予測して積算するなど、財政上の危機管理の演習を行ってはいかがですか？
区地域防災計画の被害想定から、現時点で予測可能範囲における被災時の補正予算の内容を積算する等、研究していきたいと考えています。
区民の8割超が生活区。かつてない事態に緊急の対策を。質問者は富田拓、共産。当区議団が実施した区民アンケートでは、暮らしが苦しくなった、苦しい状況が続いているとの回答は8割を超えました。深刻化する物価高騰で、区民の大多数が生活苦というかつてない事態に、財政調整基金も活用し、最大限の対策が求められます。
国が新たな対策を検討していますが、生活の実態を最もよく知るのは基礎自治体です。国、都の動向を踏まえつつ、区民生活を支えるために必要な事業は、あらゆる財源を念頭に実施していきたいと考えています。
プレミアム付き商品券は物価対策として重要です。実施を求めます。
国や都と連動して行う取り組み全体の中で総合的に判断します。
電気代は前年同月比 4% の上昇。中小企業の光熱費助成について再実施を求めます。
国の動向、社会経済状況、産業団体等の意見なども踏まえ、区としてもさらなる対策が必要と判断した際は検討してゆきます。
就学援助の認定基準額を前田中区長に引き下げられる以前の水準へと回復させるためにさらなる拡充を。
義務教育の保護者負担軽減策全体の中で検討していきます。
女性の選択肢が保障される杉並区に向けて、質問者は小池めぐみ、共産。2023年度の検診等も含めた正常分娩の妊婦の合計負担額の平均は、東京都がおよそ72万円。全国平均より15万円も高いです。高額な費用が出産のハードルになっているのではありませんか？低所得者など産婦人科の受診を控えるしづらい理由がある方に対し、妊娠判定のための受診料の助成を行うことを求めます。
低所得等の妊婦に対する初回産科受診に要する費用の助成制度を創設することとしました。2024年内を目途に実施します。
区が個人の尊厳と権利を尊重し、 シングルであっても子供がいてもいなくても、女性の多様な生き方と選択肢を保障する自治体であることを目指し、若い世代をはじめ多くの区民に広くアピールすることを求めます。
人生における自己決定ができること、多様な選択肢を持てることは、自分らしく生きられることであり、すべての人にとって重要かつ保障されるべき権利であると考えます。今後もジェンダー平等の視点から、性差に関する固定観念等の意識改革と、個人の多様な選択を尊重する社会に向け、理解促進を推進していきます。
障害者雇用、読書バリアフリー、投票所に行けない人への支援。質問者は前山直子、立憲。江東区では庁舎内の売店で商品説明や接客を、都庁では展望室で観光客に対する案内業務を分身ロボットが行っています。庁舎内の新たな働き方として、外出困難な重度障害者等が在宅勤務できる分身ロボットを使用した雇用に注目してみてはいかがですか？
遠隔操作が可能な分身ロボットは、就労機会を広げる可能性を持つ有効なツールであると認識しています。区の障害者雇用を充実させる上で、ご紹介の事例も参考にしたいと考えます。
すべての人に読書の楽しさなどを知ってもらえるよう、バリアフリー図書を集めたリンゴの棚を区立図書館に設置してほしいと考えます。
現在、区内3つの地域図書館において、リンゴの棚などのコーナーを設置しています。他の複数館で今後設置を計画しています。
障害や病気等で投票所に行けない人への支援に対して、区の考えは？
区民から歩いていくのが大変なので、近くに設けてほしい等の問い合わせがあります。他区の状況も見ながら、支援可能なものについて研究していきます。
学校開放の予約システムの導入と、浜田山駅南口計画の現状。質問者は、茜学母舞、武藤。学校開放で区の公共施設予約システムを導入する目的と、導入校の選定根拠について伺います。
学校を地域の公共財として、区民利用の幅を広げることを目的としました。体育館の登録団体数や利用回数が多いこと、区内7地域に1校ずつとすること等を基本観点とし、学校に聞き取りをした上で選定しました。
学校のスポーツ施設の一般活用をどう進めていくべきと考えるのですか？また、予約システム導入の運用が子どもたちのスポーツ活動に影響を与えようとしている現状をどう捉えているのですか？
誰もが利用しやすい仕組みや施設管理体制を整えていくことが欠かせません。その上で子どもたちが少年団体を通してスポーツに打ち込める環境を整えることも非常に大切です。
計画の白紙撤回以降、浜田山駅南口開設に向けて尽力してきたこと、具体的な調査内容、慶応との協議内容について伺います。
地域住民との意見交換、登記簿による権利状況や水道管、下水管に関する図面上での調査等を行っており、京王電鉄とは地域動向等の意見交換を行いました。